昇天者記念礼拝ということで、天を覚え、また私たちの先を歩まれた方々を覚えて礼拝を捧げていますけれども、まあ、この年に一度の礼拝、どのような聖書箇所から、そしてどのようなメッセージを取り継ごうかと、いつも導きを祈り求めつつ準備をするわけなんです。今年の昇天者記念礼拝が近づくにあたり、どうしようかと祈り始めていました。まあ、それと同時にこのマルコの福音書を私たちは続けて、読み進めてきましたが、終盤、しかもクライマックスに差し掛かり、しかしこれからクリスマスに向かおうという時期にちょうど、十字架の箇所になるので、まあ、これが本当だったらイースターの近づく3月頃だったらよかったのにと、少し思っていました。しかし不思議なことに10月26日にメッセージするはずだった岩沢浩二郎さんがインフルエンザになり、メッセージが1週間ずれたんです。そして本来出したら、そのような予定はなかったんですけども、急遽来週、アギオ英語教会の長橋先生がメッセージに来てくださるということが決まり、そのために本来だったら30日に行うはずだったこの昇天者記念礼拝が1週早まることになったんです。こんな不思議なこともあるんですよね。まさに今日この昇天者礼拝の日に、このマルコの15章、そしてイエスの死の場面を私たちはちょうど読むことになったのです。私ちょうどうまく調整したわけじゃないですからね。まあそういうこともあり、まあ浩二郎さんがインフルになった時にはちょっとだけ恨んではいないですよ。ただこういうこともあるのかとぐっと思ったんですけども、神様なこういう不思議な計らい計画があったのかということに、浩二郎さんのインフルにむしろ感謝したいと思います。先週は3つの裁判、審判の様子を15章の前半から見ました。それは祭司長、ユダヤ人の指導者たち、そして叫ぶ群衆に影響を受けたローマの総督ポンテオ・ピラトがイエスを十字架につける判決を下し、そして兵士たちにイエスを引き渡し、そして今日の箇所、処刑が行われるゴルゴタ、まあ、ドクロと呼ばれる丘へと連れて行かれます。そしてその丘に連れて来られたイエス様は、23節彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒を与えようとしたが、イエスはお受けにならなかった。もつ薬を混ぜたブドウ酒、これはどうやら睡眠効果があったようなんです。これは兵士たちがこれから処刑の苦しみを受ける処刑人に対する、まあ、わずかながらの憐れみの行為であったようです。しかしイエスはそれを拒否しています。そして24節それから彼らはイエスを十字架につけた、そしてくじを引いて誰が何を取るかを決め、イエスの衣を分けた。まあ、イエスの手足に十字架が打ちつけ、釘が打ちつけられ、十字架が掲げられます。そしてその時に剥いだイエスの衣を兵士たちが誰が取り合うのか。その頃は切れというものも非常に高価なものでありました。ですから兵士たちがそのイエスの衣を誰が取り合うか、くじを引きます。そして十字架の上には皮肉にもユダヤ人の王と罪状書きが掲げられ、その両足にはイエスと共につけられた強盗の二人が十字架にかかっていたわけなんです。そしてその十字架の下はというと、29節通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。おい、神殿を壊して三日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。人々はそんな十字架にかけられ、生きたい台に忍ばれている、その苦しみに耐えられているイエスを罵ります。そしてお昼、ちょうど正午になった時に変化が起こります。 周りが暗闇を覆い、そしてその3時間後、34節からです。そして3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、訳すと我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。そしてそんなイエスに36節すると、一人が駆け寄り、海面に水ぶどう酒を含めて足の棒につけ、待て、エリアが下ろしに来るか見てみようと言って、イエスに飲ませようとした。もう一度イエスに水ぶどう酒を飲ませようとしますが、37節、しかしイエスは大声を開けて息を引き取られた。まあ他の福音書では完了したと言われて、イエスは息を引き取り死を迎えるわけなんです。まあ今日読んだ箇所をここまでざっと追って読んでみました。実を言いますと、この選んだ箇所、実は意図的に選んでいるんです。なぜ私がこの数章をわざわざ選んだか、皆さん分かりますでしょうか。実は今読んだ箇所はすでに旧約聖書、それは詩編に記されている箇所なんです。まあ、十字架を前にもつ薬を混ぜたブドウ酒、そして息を吹き取る前に水ブドウ酒がイエスに差し出されていますが、それは詩編の69編21節にこう書かれています。彼らは私の代わりに毒を与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。水ブドウ酒、酢を飲ませましたという説があります。それで十字架につけた兵士たちがイエスの衣をくじを引いて取り合う、そんな場面がありましたが、それは詩編22編18節です。彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますと詩編22編には書かれています。またイエスの足元は通りすがる人々が口々にイエスを罵りますが、これも詩編22編7節、私を見る者は皆私をあざけります、口を尖らせ頭を振ります。これもこのように詩編には書かれています。そして最後は十字架の上でのイエスの叫びです。それがまさにまたこの詩編22編の一節になります。ご一緒に読みましょうか。3、はい。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私を救わず遠く離れておられるのですか。私のうめきの言葉にもかかわらず、まさにエロイエロイサバクタニ、ここに同じ叫びがすでに記されているのです。まあ、マタイのマルコの福音書は非常に簡潔に書かれていますが、その他の福音書を見ますと、またさらにこの詩編の22編の言葉が引用され、その十字架の場面に登場してきます。まあ、この一節の箇所から分かるように、この詩編の22編とはどのような詩編かと言いますと、ダビデの賛歌と書かれており、ダビデが書いた詩編だということが分かります。そしてそのもう冒頭から、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、私を救わず遠く離れておられるのですか、神との距離を感じ、耐え難い苦しみ苦難を経験し、なぜ私を見捨てられるのですかと神に叫ぶ苦難の嘆き叫び、それがこの詩編22編なんです。そしてこの今すでに読んで分かったように、この詩編22編はイエス・キリストの十字架の場面において重なり部分があまりにも多いため、十字架の詩編とも呼ばれ、十字架との関連性の強い、 十字架を本当に予言するような予言的詩編と言われています。でなぜ今日はこの2つ、マルコの福音書と詩編22編、特に詩編22編を比べて読んだかと言いますと、まさに十字架はすでに予言された出来事、決して偶然偶発的に起こった出来事ではなく、すでに神により計画されていた出来事であったということを確認したかったからなんです。先週もお読みしたゲッセマネの祈り14章で、しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることになることが行われますように、神が望まれることが行われますように、ルカの福音書では、私の願いではなく御心がなりますように、神様の心がなりますようにとイエスが祈っていますけれども、神が望まれること、そして神の御心が、まさに今朝読んだこの十字架、王なるイエス、メシアがつけられ処刑されるということだったわけなんです。ヨハネの福音書を読みますと、ヨハネはこの十字架の箇所において、場面において聖書が成就するためにと数回繰り返してこのことを強調しているんです。聖書が成就するために、まさに十字架は神がご計画されていた神の御心であるということが明記されているわけなんです。でなぜ今日このことを強調したかというと、神のご計画、神の御心がここにあったということが非常に大切なことだからなんです。神に見捨てられた、そんな苦難の叫びの中で、その沈黙の中で、イエスは十字架の上で大声を出し息を引き取りました。そしてその死の背後では、ある不思議な現象が起こっていました。先ほども読みましたが、33節、さて12時になった時、闇が全地を覆い午後3時まで続いた。昼まで明るいはずのエルサレムが、これがどのような事象で起こったのかは分かりませんけれども、闇が覆った、太陽が隠され、暗闇が覆ったと記されています。まさに闇、そしてイエスの死がゴルゴダを覆った瞬間でした。イエスの頭が下がり、その息が止まった時に、それまでイエスに期待し、イエスに従ってきた弟子たち、そしてイエスを愛し止まなかった女性たち、その周りには多くをイエスに従ってきた方がいるかと思いますが、そこを包んだ闇、そして十字架の上で処刑され、そして死を迎えたイエスを見た時に、これで全てが終わったと、終わりを受け止めたことでしょう。そして今現代に生きる私たちの社会においても、この死という誰もが迎える現実、しかしこの死を迎えるということは全ての終わりだと多くの人は受け止めていると思うのです。死が全ての終わり、確かに終わりかもしれません。それは神がもしこの世に存在しなければ、神がおられなければ全ての終わりでしょう。しかし私たちはもう一度先ほどご一緒に見た詩編22編に戻りたいと思うのです。詩編22編一節から、ダビデの苦難苦悩が神に対して叫ばれる そんな重い詩篇であります。しかしこの詩篇、ぜひ一節から最後まで読んでみてください。そんなダビデの苦労、苦難や叫び、苦しみだけで終わってはいないんです。一つの転換点がこの22編にはあります。それが22節なんです。ご一緒にお読みしましょう。詩篇の22編22節3、はい。私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、回収の中であなたを賛美します。それまでは神に対する苦しみ、苦労、なぜ見捨てられたのか、そんな叫びが続きますが、この22節で変わるんです。それが叫びが、苦難が賛美へと変わり始めるのです。そしてその賛美がこの22編から最後の31節まで続き、この詩編が終わる。そして面白いことに、この22編の次は詩編23編、主は私の羊飼いと続く詩編へと続いていくのです。マルコの福音書15章、イエス様が十字架につけられたゴルゴタの丘、闇が覆い、イエスが息を引き取り、死の現実が訪れます。しかしその死を迎えたゴルゴタの丘にあって、エルサレムにあって、ある出来事が起こっています。それが38節、すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。神殿の幕が上から下まで真っ二つ、それは聖女と死聖女を分けていた厚い幕が二つに裂けた。まあ、神殿に関しては10月26日メッセージの中でこのことにも触れたと思いますが、この神殿の幕が2つに裂けたということは、神殿が終わったということではなく、このイエスの死をもって神殿の在り方が新しい形としてスタートした印であります。幕が裂けたとは、新しいスタートの印であります。そしてもう一つ不思議な出来事が起こります。それが39節です。ご一緒に読みましょう。39節3、はい。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見ていった。この方は本当に神の子であった。ユダヤ人ではないんです。イエスの弟子たちではないんです。百人隊長、それはローマ軍の隊長、異邦人、外国人であり、この十字架の執行を責任を持っていた一人であるでしょう。ユダヤ人にとって、ローマ人にとって、このナザレのイエスとは処刑するに値する、まさに植民地支配の敵となるような人物が、本来ならば犯罪人として処刑されたイエスを、この異邦人百人隊長が本当に神の子であったと、このイエスの姿を認めているんです。本当にこの方は本当に神の子であった。この二節を読んだときに、息を引き取られ死なれたイエスでありますけれども、全てがそこで終わってはいない。何か新しい、何かが始まる兆しをここに私たちは読み取ることができるのではないでしょうか。なぜなら、この十字架は偶然の出来事ではないんです。神の計画、御心があるからなんです。私たちにとってはこの暗闇、死とは全ての終わりの象徴かと思うかもしれません。でも面白いことに、聖書は闇が始まりなんです。聖書は闇が始まりなんです。もう皆さんもご存知かと思いますが、ユダヤ人、神の民であるユダヤ人にとっての新しい一日の始まりとは、私たちのように日が昇り、 新しい一日が始まるのではなくて、むしろ日が沈んだ瞬間から新しい一日とカウントを始めます。闇からのスタートなんです。そしてその闇、夜の静寂、すべてのものが眠るその中で神が働いてくださり、神がその新しい一日を備えてくださり、そして日の出とと迎えるわけなんです。それはなぜかというと、創世記一章を思い出してください。世界の始まりも闇から始まってるんです。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神の創造の始まりは闇から始まってるんです。しかしその闇の上中にあって、神の霊がその水の上を、闇の中を動いていた。まさにその闇の中で神が働いておられ、そこから何があったでしょうか。光あれと神が言われたことで、この世界に光がもたらされ、その光とともに神の創造の技が始まっていくんです。いいですか。世界は闇から始まり、光へと神が作られていった。そういうお方が私たちの神なんです。まさに十字架もそうではないでしょうか。人信条ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下る。しかしそこが全ての終わりではなく、むしろ全ての始まり、神様の踊るべき御業の始まる、新しい創造の始まる瞬間であったのです。ですから3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえりと私たちの告白する使徒信条は続くわけなんです。有名な箇所でありますけれども、ヘブル人への手紙12章2節にこう書かれています。ご一緒にお読みしましょう。12章2節3、はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。これが聖書のメッセージ、福音なんです。死が全ての終わりではない、むしろ始まりである。死の先に復活という圧倒的な命の輝きが私たちに与えられている。そのことを信じるのが私たちキリスト者ではないでしょうか。そしてまさにその信仰の創始者であり完成者が私たちの主イエス・キリストなんです。そのイエスから目を離さないでいなさい。そのイエスを見つめ続ける、そして覚え続ける。それゆえに私たちは苦難の叫びから賛美へと変わることができる。それが私たちの希望であるのです。そしてその希望があるゆえに、神の御座の右に着座されるお方、まさに王ですよね。私たちの王なるイエス・キリストを覚え賛美し礼拝するのが私たちキリスト者、キリスト教会ではないでしょうか。そんなキリストの死と復活を覚えることが私たちにおけるまさに昇天者記念礼拝なのです。お祈りいたしましょう。